皆様、いかがお過ごしですか？花田則彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は、神のためにたくさんの友人を作るというテーマで学んでいます。今週第7課のテーマは、御言葉を伝える。暗唱聖句は、イザヤ55章11節です。口語訳聖書でお読みします。このように、我が口から出る言葉も、虚しく私に帰らない。私の喜ぶところのことをなし、私が命じ送ったことを果たす。イザヤ55の11。私たちはイエス・キリストを証しするために生かされています。聖書はイエス・キリストを証しするために書かれたものですから、この聖書は私たちが証しをするためになくてはならないものです。今週は証と聖書の関係について考えてみたいと思います。日曜日のところをお開きください。問い1で挙げられている聖句を読んでみましょう。神の御言葉が光、火、ハンマー、種、パンという5つの象徴として表現されています。これらの言葉の共通項は、私たちの人生を変える力を示しているという点です。神の言葉は光です。私は進化論教育の中で育ってきた人間ですが、そこでは見出すことのできなかった人生の希望の光を、この御言葉によって見出すことができました。神の言葉は火であり、ハンマーです。自分自身、まだまだ自我が砕かれ、品性が磨かれる経験の途上ではありますが、御言葉が私の堅くなな心を砕き、聖霊の火によってキリストに似たものとして作り変えようとしてくださる神様の愛に感謝しています。神の御言葉は種です。私は統一教会にいた時に我が牧師と出会い、私の心に御言葉の種がまかれました。私はその後統一教会に戻り、さらに1年をそこで過ごしましたが、私の心の中で1年間眠っていた御言葉の種は生きていたのです。その1年後、私は我が牧師と再会し、もう一度この御言葉を学ぶことによって真理に目が開かれていくという経験をしました。神の言葉はパンです。今も疲れたと感じるとき、一番の栄養と力を与えてくれるのは、常にこの御言葉のパン、聖書の言葉です。私たちがこの神の言葉を分かち合うとき、それは私たちを通して御言葉に触れた人にとって、人生の暗い谷間に差し込む光となり、魂の中で燃えて輝く希望の火となり、その火は私たちの汚れを焼き尽くします。また、御言葉は堅くなな心を打ち砕くハンマーとなり、聖霊の実を実らせる種となり、霊的植え替わきを満たすパンとなるのです。月曜日のところをお開きください。神様は言葉を持って万物を創造されました。この聖書の言葉は、天地創造の時の言葉と同じ力を持っているということを覚えたいと思います。すべての世界を出現させた創造のエネルギーは、神の御言葉のうちにある。神の御言葉は、能力を与え、生命を生じせしめる。神のご命令の一つ一つは、約束であって、意志がこれに同意し、魂がこれを受け入れるときに、そこには同時に限りない神の生命がもたらされる。それは人の性質を一変させ、魂を神の御形に再創造する。すべてを再創造することのできる御言葉の力に信頼したいと思います。私たちの役割は人々を改心させることではありません。それは聖霊様の役割です。 私たちができることは、人生を一変させる力のある、この神の御言葉を分かち合うことです。私たちには、御言葉を分かち合い、キリストを証しするという、この大切な役割、使命が与えられているということを覚えたいと思います。火曜日のところをお開きください。私たちが聖書を学ぶとき、その中心であるキリストをいつも見上げるようにしましょう。例えば、終末の予言を研究するとき、どうしても世の終わりに何が起こるのかという出来事に注目しがちですが、世の終わりに何が起こるかではなく、誰が来られるのかということに注目する必要があります。御言葉を通してキリストを見上げること、キリストを個人的に知ることによって、私たちは変えられていくのです。各時代の大総統にこう書かれています。眺めることによって変化するということは、知的方面においても、霊的方面においても、一つの法則である。心はいつも考えていることに次第に順応するものである。水曜日のところをお開きください。聖書には3000以上の約束があると言われています。そしてその約束はすべて私たちのものです。しかしその約束が私たちの人生の中で成就するためには条件があります。それは私たちが心を開いて神様に信頼し、私たちの人生を神様にお委ねするということです。箴言の3章にあるように、心を尽くして主に信頼するならば、主はご自身が私たちに約束してくださった通り、私たちの道をまっすぐにしてくださるのです。木曜日のところをお開きください。キリストを見上げ、御言葉にとどまり続けるとき、私たちのうちに喜びが湧き上がってきます。それが私たちに証をさせる動機となり、力となるのです。そして実際に私たちが証をする時のために、私たち自身も準備をしておく必要があります。51ページの一番下には、証をする際の聖書の3つの原則として、何を話すか、どのように話すか、いつ話すかが挙げられています。特に救われた証は、クリスチャンであれば誰でも持っている証です。それを与えられた機会に合わせてすぐに話すことができるように、例えば3分、5分、10分くらいの証を準備しておいてください。小グループでその証を作り、分かち合う練習をすることをお勧めします。金曜日のところをお開きください。テキストにこう書かれています。神は私たちの周囲にいるすべての人の心に働きかけておられます。もし私たちに神がすでにどこで働いておられるのかを見分ける霊的な力があれば、私たちは他の人に御言葉を伝える機会を定期的に見出すことでしょう。神が心の土を耕しておられるので、私たちには福音の種をまくチャンスがあります。聖霊はニコデモ、ヤコブの井戸の女、長年出血の止まらない女、十字架にかけられた強盗、ローマの百人隊長など、多くの人が御言葉を受け入れるように、イエスと出会う前から彼らの心を準備しておられました。生活環境や聖霊の印象付けを通して、彼らはキリストのメッセージを受け入れる準備ができていたのです。私は今、Facebook を通して、小学校から大学までの同級生に連絡を取り始めています。証をするためです。私にとってチャレンジなのは、特に大学時代の仲間と連絡を取ることです。なぜそれが 私にとって大変なのかというと、私が統一教会に入ってしまったことによって、彼らに大変な迷惑をかけてしまったからです。私は彼らに過去の自分の過ちを謝罪し、キリストを証しする機会が与えられるよう祈っていました。すると神様は道を開いてくださって、先日、ズームで何人かの大学時代の友人たちと再会するチャンスを与えてくださいました。私はそのために祈っていたにもかかわらず、このチャンスが与えられた時、正直恐れました。今更どういう顔をして彼らに会ったらいいんだろうという思いでした。でも、このガイドで学んだように、神様がすでに彼らの心を耕してくださっていたということを知りました。時間がないので、ここでは詳しくは話せませんが、彼らと本当に意味のある再会をすることができました。私たちはどんな時もどこにいてもキリストの証人です。神様、どうぞ私を用いてくださいと常に祈っているならば、神様はそのためのチャンスを与えてくださいます。そして神様が道を開いて出会わせてくださった人々は、すでにイエス様がその心の扉を叩いておられる人であるということを感謝します。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目。もし何かのことでひどい罪悪感を抱き、神の許しを必要としている人があなたのところにやってきたとしたら、あなたはどのような助言をしますか？また、どんな聖句を伝えるでしょうか？あなた自身の人生の中で、罪悪感と神の許しの力についてどのような経験をしたことがありますか？第2番目。時として神はご自分の真理を知ってほしいと願うがゆえに、人々を私たちの生活の中に連れてこられます。どうしたら私たちは神の導きにすぐに気づけるのでしょうか？神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。